ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。
こんにちは。
ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、第1のステージ、企業の全体像把握。本日は 1-3、努力をする方向性の考え方というところですね。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
努力をする方向性の考え方、
これはそうですね、僕もいろんな相談を受けてて、思うのが、方向性間違ってないっていうふうに突っ込みたくなるような、大きく右手でパシッと
なんでやねん
なんでやねんというような方がやっぱ多いので、やっぱそうなってほしくないなと思って、ここのやっぱ全体像の中で持ってきましたね。はい、
努力をする方向性ね、
はい、
間違えてる人多いですよね。
そうですね、うん、で例えばなんですけど、そうだな、起業してもなくて、これからお客様を獲得していくっていう人がですね、相談に来た時に、田中さん、私経理とか誰をどう言えばいいんでしょうかとかですね、
売上ゼロやのにお金の心配
そうするとか、なんかみたいな、まだたくさん売れたらクレーム来たらどうしましょうかとか言うんですけど、1円も売ってないじゃないですかみたいな感じを持っていて、なんかこうすごい将来の不安に対してその情報を埋めようとすると、企業ってすごいスピードダウンする、レバレッジがかかんないんですよね、はい、でこれをやっぱなんとかしたいなと思ったんですよね、で、自分の持ってないもの、空白地帯って不安だから、みんなそれを埋めようと思ってね、大体行動するんですよね、
人間の差がみたいなとこあるかもしれないですね、
はい、で起業するときにレバレッジをかけるときに、その一番の敵になるのはその穴埋めをしたくなる心なんですよ、なぜなら1個学んだら次に足りない部分が見えてくるんですよ。
そうですよね、
どんどん、そうするとあれもやんなきゃこれもやんなきゃってなってて、だから本質からどんどんずれていくんですよね、で本質は何かっていうと、今目の前にいるお客様をどのように救えるかっていうことなんですよね、で今目の前にいるお客様を救うためにやらなきゃいけないためにですね、ある2つの能力に磨かなきゃいけないんですよ。
2つの能力、
2つの能力、何だと思いますか？
2つの能力、なんか話の流れ的にでも陥りがちというか、よく考えがちなのは商品の知識とか。
そうですね、
商品の知識とか、あと自分自身の能力とか、っていうところの2つを高めようとしがちなちゃうかなとは思いますけど、
はい、それで、自分自身の能力を高めるには本当に素晴らしい回答だと思ってていいと思うんですよ、別にすみません、ボケろみたいな感じで振ったわけじゃないんですけど振ったわけじゃないんですけど、
試されてんのかな、
はい、そうですね、やっぱりハクさんはね、もう実際起業されて、ライターとかですね、販売を促進するような形でいろんな方をサポートして、稼がれてるんでもう分かってると思うんですけども、結局何に磨かなきゃいけないかっていうと、結局マーケティングとセールスをとことん極めなきゃいけないんですよ、
マーケティングとセールスですよね、
はい、なんだろうな、ビジネスっていうのは結局さっき言った通り目の前のお客様の問題を解決してあげることなんですけど、まず目の前のお客さんに気づいてもらうことが必要なんですよ。
ああ、そうですよね、
はい、そのためにはマーケティングというその自分の持ってる思いとかですね、自分の持ってる商品を広く拡散するための能力っていうのが重要になってくるんですね、で広く拡散して知ってもらってもダメで、その後にいいなと思って商品を買ってもらわなきゃいけないんですよね。
そうですよね、
はい、だからその次にやんなきゃいけないセールスなんですよ、だからね、僕が気になってるのは、その一つの商品を買いましたと、例えばさっきじゃないですか、コーチングっていうスキルが手に入れました、コーチングと一緒に NLP っていうその心理学があるんですけど、NLP を学んだ方がもっといいんじゃないかみたいな、そしたら次もうちょっとスピリチュアルみたいな感じで、もっと相手を読み取るような力を見つけた方がいいんじゃない
か、リーディングとかね、
スピリチュアルとか、リーディングとか、そういうジャンルがあるんですけどとかに行ったりとか、そのような類似の商品をどんどんバージョンアップするために商品力を磨こうっていう思考の人がいるんですけど、商品力磨いてもどうせ初心者の方は全然違いなんて分かりっこないんですよね。
ああ、分かんないですよね。
分かんないですよ、全く知らない方からしたら全然その商品がどうすごいのかって分からないんですね、でそうなるので結局大事になってくるのは、そのあなたの思いを伝えられるその拡散力だったり、影響力の拡散だったり、そういうような力が重要なんですよね、 そのためにマーケティングとセールスっていうのをやらなきゃいけないんですよ。多くの人はかけるはしごを間違ってるんですよね。自分の商品力を高めようっていうはしごをかけるのか、もしくはマーケティングとセールスを学んでより多くの人を救うっていうはしごをかけるのかによって到達する場所って違うんですよね。どんなに両方とも早くバババって登っても結局到達する場所は全然違うから、商品だけ磨いてても一生一個高みに登れないと、いう形になるわけなんですよね。
そうですよね、はい、あの全世界を救う能力がある人が山で引きこもってるみたいな。なんで
しょう。そうですね。早く下界に降りてきて広めなさい。
広めなさいと。いうことですよ、ね。
一緒なのに山の中でずっ と室内トレーニングずっとやってるみたいな。
やってるみたいな。
そんなことやってる場合じゃないよっていう話ですよね。そうですよね。はい。だから、まあ、マーケティングとセールスを、ね、全くまだ起業しない準備の段階からやっぱ学んで、スキルを高めていかなきゃいけないかなと思うんですよね。でも、ハクさんはもう起業して、まあ、時間が経ってるわけですけど、マーケティングとかセールスとかってどういうふうに学んで
い
ったんですか？
いや、私はやっぱりマーケティング学ぶんが、学んでいったのは本ももちろんですけれども、やっぱり人と会ってっていうところが一番でしょうね。マーケティングすでにできてる人の考え方を学ぶっていうのがもう一番早いなっていうところで、私は正直マーケティング学ぶのめちゃ遅かったんですよ。
はいはい、
もうライターとしてもう本当に引きこもってただただ文章表現を学ぶみたいな、そこそこ稼げるまでは行ってもその爆発しないというか、
うまい文章を書けるようになっても全然その売り上げが伸びない
んですよ。そうなんです。人に伝わる場所がないんで、結局こう一人でお家でデスクの前でシコシコシコシコやってるみたいな感じだったので、でこのマーケティングっていうものを初めてこう学んだ場所っていうのは、マーケティングを学ぼうと思って行ったというか、うまくいってる人はみんなマーケティング学んでんなというところでしたよね。
そうですよね。まあ、うまくいってる人をちゃんと観察すれば、何が必要なのかっていうのは冷静に見れば分かるはずなんですよね。だからこれを聞いていらっしゃるリスナーの方もですね、そのじゃあなんでそのビジネスがうまく成り立ってる人って何をやってんのかっていうのをよく観察するっていうのはすごい大事ですよね。はい。でマーケティングとセールスのスキルを学ぶとともに、まあ、やっぱマインドセットっていうですね、考え方もやっぱ一緒に学んでいかなきゃいけないです
ね。考え方ね、はい、大事ですよね。
大事ですよね、うん。まあ、一番よくあるその思い違いっていうのは、例えばセールスに関してですね、やっぱ勘違いしてる人が多いですよね。
セールスつまり販売ですね。
販売ですね、まあ、販売するっていうとどういうイメージを持つか分かんないかもしれないんですけど、もしかしたら、まあ、このリスナーの方の中にはセールスイコールこう売りつけとか、悪とかそういうふうなイメージを持ってる方がいらっしゃるかもしれないんですよね、でも多くの稼いでる起業家の方は全然違うんですよ、セールスイコール救うっていう考え方を持ってるんですよね。
救う
お客様に商品をご案内して買っていただくことでお客様がより幸せになるというイメージを持ってご案内してるんですよね、だからお客様から奪うっていう感覚なのか、それともお客様を救うってその与えるっていう感覚なのかによって全然お金の循環って変わってくるんですよ。でやっぱ悪い風に思っていると、なんだろう、ブレーキ踏みながらアクセル踏むみたいな、
もうずっと同じ場所でクリクリクリクリ回ってるみたいな、
そうですね、バキバキバキバキ
バキバキバキみたいな
感じで、なんか進みたいのに進めないっていうですね、悪循環が出てくるんですよ。だからそういう意味で、結局ビジネスというのはスキルとマインドセットっていうのを2つの両軸を両方の軸で学んでいく必要があるわけなんですね、でその中でいち早く学ぶべきことはマーケティングとかセールスっていうのをやっていくことで、まず売る力を身につけると、売る力が身につけば何でも売れるように、何でも売れるっていうのは語弊があるんですけど、正しいちゃんと本来世の中に伝われば価値があるようなものを正しく伝えることができるという形になるので、そうすると、まあ、世の中に、経済が循環し、もっと幸せになる人が増えていくっていう、まあ、そういうイメージを持ってですね、やっぱ学ぶスキルをやっていかなきゃいけないのかなと、思いますね。でこの辺が分かんないと結局自分の持っているそのなんだろう、コミュニケーションスキルとか相手をやる気にさせるスキルとか、なんだろう、資格とかそういうのをどんどん取っていくと、やっぱその持ってる商品をいかにお客様に売るかっていうだけの幅の狭い思考になっちゃう、世の中にはもっといろんな考え方があって、その悩みに対して自分の商品で解決できなかったら人の商品をご案内して、そこからお金をもらうってこともできるん
ですよね。そう
ですよね、だから注目するべきは商品じゃなくて、やっぱお客様の悩み、お客様の悩みにアプローチするためにはマーケティングという情報を拡散するスキル、気づいてもらうスキルとセールスというですね、お客様を買ってもらうスキルという、この2つが非常に重要になる ので、やっぱ努力するんであればね、ぜひともマーケティングとかセールスをですね身につけていただければなと思います。でちなみに僕はですね、うん、やっぱあの会社員時代にマーケティングの本は1日1冊とか読んでた時代があるんですよ。
1日1冊、
よ
っぽどですねそれ。
よっぽどです。これ聞くとまあ僕には無理って思う方がいらっしゃるかもしれないですけど、それはね人それぞれで、あの僕もなんとなく読んでるんですね、目次とか、
はいはいはい、
あったので、あ面白そうっていうものをですねつまみ食いしてですね、まあ、僕の中ではもう毎日読んだと、
うん、
1年間で200何十冊読んだなみたいな、
おおすごいですね、
思ってたんですけど、まあ、それが積み重なってやっぱ今の自分のスキルにもなってると思うんですよね、
うん、
まあ、だからまあマーケティングとセールスってやっぱすごい僕は面白いジャンルだと思ってるし、ぜひね今まで自己啓発の本とか、
うん、
なんか有名な起業家の自伝みたいなのとかしか読んだことがない方はです
ね、名言集とかね、
名言集とか一度その本屋さんに行ってそのマーケティングとか起業っていうジャンルの本を読んでみると新しい気づきが得られるんじゃないかなと思いますね。
ちなみにあの田中さん的にそのマーケティングの本、
はい、
これは読んどけみたいな、
これは読んどけ、そのステージとかですね目指すものによって全然違うんですけど、まあ、結局、全ての基本になるのはあの J.A. ブラハムのハイパワーマーケティングという書籍ですよね。
J.A. ブラハム、
はい、あれはもう超王道ですよね、
ええ、
なぜお客様が商品を買うのか、お客様が商品を買うためにはどういう行動心理を、まあ、なんだろうな、考えていかなきゃいけないのかっていう、その原理原則基本の部分が全部入ってるんで、やっぱジェインの話はですね、まあ、これ海外の有名なマーケッターなんですけど、世界ナンバーワンマーケティングコンサルタントって言われてる方なんですけども、ぜひ、読んでいただければなと思います。ただ分厚い本なんで
結構ね、まあ、結構ボリュームありますよね
結構ねあれは慣れてないと大変かもしれないですけど、あれはもう王道中の王道です、
ね、王道中の王道ですよね、はい、もうずーっとベストセラーみたいな、
ずっとベストセラーですね、
ですもんね。
まあ、ああいうところから入ってそのビジネスをやるためにはどういう能力が必要なんだろうっていう感じで、まあ、少しずつね足を踏み入れてやっていけば、まあ、ちょっと徐々に徐々にそのレバレッジがかかってね、企業への成功に加速していくという形になるんじゃないかなと思います、
うん。努力をする方向性っていうのはやっぱりマーケティングとセールスを考えると、
うん、
まあ、間違えてもまだない不安みたいなものにエネルギーを使うんじゃなく、
そうですね、
一個も売れてへんのにクレームを怖がるのではなく、
なく
すごいですもんねそれね、
うん、どんだけ先のことを考えてるんだろう
まず売れよみたいな、
そうですね、今売るっていうのは今目の前にいるお客様を幸せにすること、
うん、
でそこから逃げちゃダメなんですよね。
ああそうですよね、
はい、でその最初からお客さんでそんなたくさん取れないですから、
うん、
もう買っていただいたお客様を徹底的に幸せにするという気持ちを持って、まず最初の一人をにいかに商品買っていただくかっていうスキルをですね磨いて、ちっちゃく産んで大きく育てていけばいいんじゃないかなと思います。
ちっちゃく産んで大きく育てる、
はい、
うん、なるほど、ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、
うん、
第1のステージで企業の全体像把握、1の3、努力をする方向性の考え方は以上ですと、
そうですね
いうことですね、
はい、
はい、マーケティングとセールス、そしてマインドセットですよね、
そうですね、
販売は貢献であるというところでした、
はい、
1の3、努力をする方向性の考え方、ここまでご視聴ありがとうございます、はい、田中さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、次ですね、ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、第1のステージ企業の全体像把握、1のステージの次で最後と、1の4ですね、完璧なプランはできないのでとにかく行動、これが、次回のテーマとなります、第1のステージの最終話、どうぞ、ご期待ください。ここまでご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。